どうも黒です。一通り撮り終わった後に、冒頭のこの部分を撮ってるんですけど、まあなんかダラダラ喋っちゃってます。ごめんなさい。深夜3時ぐらいの頭で喋ってるのでダラダラ喋っちゃってるんですけど、詰まるところ、結論としてはポジショントークじゃない話の方が面白いよね。だからまあポジショントークってつまんないよねっていうようなことですね。そういうことを言いたいっていうところがあるので、まあ、ぜひぜひよかったらお付き合いください。では本編どうぞ。どうも黒です。なんか夜中に目が覚めてしまって、2時台ギリギリ3時みたいな感じで、普段は4時半に起きるんです。まあそれでも早いですねそれでも早いんだけど、なんか今日は目が覚めちゃって何度かね寝ようとするんですけど、寝ようとすると寝れないですよね。いろんなことが思い出されて、なんか小学生ぐらいのね、なんか電車に乗って友達と初めてゼルダの伝説夢を見る島だっけな、なんかそれを思い出しちゃって、さっきその YouTube で検索したら一気にゴールまで、クリアまで、プレイしてるなんか1年前ぐらいの動画を見つけて、それを見てこう疑似的にね、プレイしてる感覚になって懐かしいなと思ったり、あと僕は音楽に目覚めた、なんだろうな、こうバンドに目覚めたきっかけっていうのがルナシーで、そうで、そのなんか突然ルナシーの、昔の映像なんかを見たくなって今見てたんですけど、その話はいいんですよ今回は、マサポンラジオが面白い理由をちょっと話していきたいなと思います。マサポンラジオって何よっていう方はですね、そうですね、まあそういう、まあ、一つのね、まあ、事例として聞いてもらえればと思うんですけど、まあ、マサポンさんという方がいて、僕よりも、まあ、年上、まあ、イケオジで、実際にねお会いしたこともあって、まあ、いわゆるその NFT クリエイター仲間というのかな、まあ、写真を当時は、まあ、僕はそうですね、今はまあ写真をメインではないけれども、最初はこう写真NFT から始めていったんですけど、そういう時にこう、まあ、仲良く、そこからして今もなおそうですね、このスタイフもそうだし、TwitterX の方でやってる毎朝スペースをはじめ、なんだろうな、まあいろいろと絡みがあるっていう、そのマサポンさんですね。でこのスタイフでマサポンラジオと題して、マサポンさんもね配信をされてるんですけど、面白いんですよそうで、なんでこれ面白いんだろうなってことを思った時に、もう本当にズバズバと話していくのであれば、いわゆる、ごめんなさいね、もうマサポンさんとの仲っていうことを前提に言葉選ばずに言うんだったら、凡人なんですよ。僕もですよ。僕も凡人だけど、マサポンさんも凡人なんですよ。で、その、いわゆるその凡人代表みたいな感覚って僕すごく好きで、それわかる。あるよねそれってって、なんていうのかな、人間ってやっぱり、醜いところ、汚いところ、横島な気持ち、なんかあるじゃないですか、そういうね、美しい何かじゃないところっていうか、ドロッとした何かっていうか、だけどともすると、まあ、それこそさっきのルナシーじゃないけどなんだろう、自分がね好きな、まあ、アーティストでも、まあ何でもいいですよ、芸能人でも何でも、なんかともするとこうね、美しい部分というかかっこいい部分だけみたいな感じで、ね、憧れっていう、まあそれはそれで、なんていうのかな、こう自分を高めていく一つの指標として、メンターとして、そういった存在っていうのは社会にある意味必要だと思うし、でも当然そういう人たちだって醜いところ、汚いところ、情けないところっていうのはあるはずですよね。だけどともするとそういう部分っていうのは、まあそれこそ編集カットされてじゃないけどね、一つのそれはもう商品だから、ああいう人たちっていうのは、そういうアイドルとかも含めて、まあある意味ビジネスとしての商品、まあ言い方悪いけど、一方で僕やマサポンさんっていうのはごめんなさいね、マサポンさんねまあ凡人なわけですよ。別にインフルエンサーでも有名人でも何でもない、普通にその辺にいる人でも、人間誰しも本来みんななんかそのそこにいるような人っていうだけで、ただただなんかこう何かにね突出して、成果を出したり結果を出していたりとかすると、まあ時の運とかもあるけれども、そういったねすごくこう、あがめ立てられ言い慣れてない言葉を言うから、ね、そのあがめられるじゃないかね、まあそういうことがあると、ちょっとごめんなさい余談が多かった。でその まあ、とにかくマサポンさんの配信を、まあ、聞いてもらえれば一番早いと思うので、あの備考欄にマサポンラジオのリンクをね貼っとこうと思うんですけど、本当にその忌憚のない意見というのかズバッと言うんですよ。ズバッと。だ最近なんかもう、いやクリプト最近あんまり面白くないよね、うん、なんかまあ楽しめてなくてさみたいな話をしてて、まあそのズバズバと話されてるんですけど、でその時にあやっぱ面白いなマサポンラジオって思ったのは、まあ、さっきも言った通りそのもうズバッと言うんですよ。本当に本音で語ってるっていう感じでね。なんでこれが面白いと感じるんだろう、音声コンテンツとして見た時もなんで僕自身が面白いと思うんだろう。別にマサポンさんはインフルエンサーでも、アイドルでも、まあ、ちょっと言い方悪いけど僕のねこうメンターとする憧れの、なんていうのかな、こうキラキラした人っていうのとは違うわけですよ。どちらかというとまあ年齢的にも先輩だしね、あのもちろんそういう意味でリスペクトはしてますよ。人生の先輩としてもそうだし、うん、同じ NFT プレイヤーとしてももちろん尊敬してる、NFT フォトグラファーとしてもすごくマサポンさんの写真から、ね、感じるもの、うん、影響を受けることたくさんある。だけどなんだろうな、その友人感覚っていうか、そう、うん、で今僕がこうやって話してても結局どっかでオブラートに包んじゃうんですよ。こういう言葉言ったら失礼かなとか、うん、なんか他の人がどう思うかなとか。だけどマサポンさんにはそれがないんだよね。うん、多分人からよく見られたいとかって、まあ、もちろん人並みにあると思うけどあんまり気にしてない。でこれはマサポンさんはねご自身がまあご自身でこう結構言ってるし謙遜されてる部分もあるのかもしれないけど、まあ自分の放送なんかね、まあ、そんなに多くの人が聞いてないだろうしみたいな、で長くなっちゃった時なんか、ここまで聞いてる人いないよね、黒さんぐらいだよねみたいななんかで名前をよくね挙げていただくこともあるんだけど、でもそういう風に今謙遜されてるけど僕はね、マサポンファンってなんだろうないると思うんですよ、たくさん。本当にそう思う。だって面白いんですよマサポンさん、その話というかその切り口だよね。うん、なんだろうな、決してその話が上手だとかね、そういうわけじゃないっていう、またこれなんかね歯に生きぬ着せぬ言い方をしちゃってるけど、でもそれが僕はねやっぱりね、いいんだと思うんですよね、この音声コンテンツの面白さ。もちろんアナウンサーのようにね、本当に綺麗に発音も美しくて、聞きやすくてっていうこともね音声コンテンツっていう上でもちろん全く不要だとは言わないですよ。当然やっぱ聞きやすい方がいいと思うし、ね、言葉もなんか適切に、選べてた方が、ね、いいと思うし、うん、言葉に詰まらない方が、もちろんね、うん、聞きやすい部分あるかもしれないけど、だけどなんかやっぱ音声コンテンツの面白さってそういうなんていうのかな、綺麗にまとまった何かっていうよりも、うん、普段こう喋ってるような感覚のもの、それを好きなタイミングで聞けるっていう、そういうところだとね僕は思うんですよね。でごめんなさい、全然なんか確信の部分話してないんだけど、そうで、マサポンさんはとにかく、ポジショントークをしないんだよね。で僕はそれがすごくやっぱ面白いんだと思う、面白いと感じる理由なんだと思うんですよ。ポジショントークがない、まあある意味ポジションがないっちゃポジションがないのかもしれないけど、マサポンさんがね、なんだろうな、要はそのこういう放送をしたらこういう話をしたら自分が得をするかもみたいなこととかも多分ないんですよね。本当に自分が思ったことを忌憚なく話してるだけで、だけどそういう放送って意外と少ない気がしていて、まあ、特にその、まあ、僕が好きでねこう触れているブロックチェーン NFT、クリプト界隈なんかってやっぱりポジショントークだらけですよ、うん、ポジショントークだらけ。やっぱりいかに自分が、その保有している、まあ、自分のポートフォリオっていうのかな、ポジションを持ってるような、まあ、じゃあブロックチェーンだとか、その仮想通貨銘柄とかもね、そういうことを含めてコミュニティもそうだし、やっぱりそれは自分が得をしたい、それはまあ金銭的なものだけじゃなくても自分のポジションがよりこう優位になるようにとか、自分がやっている、そうだね活動とか、何かプロジェクトとか、やっぱりそれがよりこう上向きになっていくっていうことをやっぱりみんな思うし、別にそれは悪いことじゃないですよ、うん、だからみんなやっぱそれぞれポジションがある、うん、だから、どうしたってポジショントークになるし、自分にとって都合のいいようにどうしたってやっぱり話したくなっちゃうよね、うん、なるべくね。でともするとちょっとここで池谷さんをちょっとね池谷さんをちょっとこう比較として出すと、 例えば池早ラジオなんていうのはもうゴリゴリのポジショントークなわけですよ。でまあ彼自身がまあマーケターっていうのもまあマーケティングもやってるっていうのもあるけど、まあ、インフルエンサー業もね、ずっと長らくやってるからっていうのもあるんだけど、ビジネスとしてっていうところももちろん前提だけど、池早ラジオなんて完全にもうポジショントークの塊なわけですよ。うん、そうだから本当に、まあ、言い方悪いかもしれないけど、もうねマーケターとしても、まあ、もちろんその実力があるわけだから、まあ話術というかこう話の持っていき方っていうところで、やっぱりそこの池谷さんが言ってる このことっていうのが何ていうのかな、やっぱそうなんだろうなっていうふうにやっぱだんだんこう思ってくるような感じがある。だけど結局まあここ最近特に感じるけど、なんかねあんま面白くないんですよね池早ラジオは、うん、まあ面白くないっていうか、なんだろうな、聞いてて結局まあ要はそういうポジショントークっていうのがまあゴリゴリだし、やっぱりその結局今彼がやっているその活動というかね、そういうところにいかに集客をしていくかっていう、やっぱビジネス目線でやってるから、もちろんその発信のスタイルがね、そもそもそのなんていうのかな、そういうものだから、うん、もちろんそれは違うんだけど、なんかね、そうだから僕はそういうポジショントークとか、うん、なんていうのかな、まあだからポジショントークかな、つまるところマサポンラジオが楽しい面白い理由はポジショントークがないからっていう感じかな。本当にそのこれ言ったらなんか人に嫌われちゃうかなとか、これ言ったらなんだろう、フォロワー減るかなとか、これ喋っちゃったらなんかその信頼失うかなみたいな、多分そういうタガが外れてるんですよ。どんだけ失礼なこと言ってんですか先輩にでもね、僕はねそこにすごく、うーん、やっぱり音声コンテンツとしての面白さがね詰まってる気がするんですよね。だからそれこそ先日僕もこのスタイフがオワコンかみたいな話をねちょっとしましたけど、まあ今ボイシースタイフ、まあ、それこそ池早ラジオでもそういう話はしてましたけど、まあキングコング西野さんなんかもねこの前ボイシーで話してたけど、この音声コンテンツっていうものがちょっと きついんじゃないか、まあボイシースタイフのあたりなのかな、まあきついんじゃないかっていう、話もあったりとかして、でもそれっていうのはビジネス目線で言ったらなかなかやっぱり音声コンテンツってバズらないし、そんなにこう突然フォロワーが増えるとかってわけじゃないし、 YouTube みたいにね広告収入みたいなのがあるわけじゃないし、うん、まあ、僕はねメンバーシップを細々とやってるので、多少そこからね、収益ってものはありますよ。だけど音声でやっぱりこう稼いでいくって、まあ、並大抵のことじゃないっていうかね、うん、じゃあその何をもってオワコンかっていうと、この前の話もなっちゃうけど、そのなんていうのかな、やっぱビジネスで見たら確かに、ちょっとこう頭打ちな感じはあるのかもしれない。そういうね、マーケティングとしてこう音声コンテンツを使ってるっていう、まあ一定数こうね、支持者のいるようなそのインフルエンサーとかからしたら、費用対効果を考えた時に、なんか続けていてどこまでプラスなんだろうかみたいな、もちろんそういう視点はあると思うけど、僕とかマサポンさんとかね、今聞いてくださってる、まあ、凡人の方々失礼な言い方だよね。でもこれもこれ言ったら失礼かなって思えば思うほど、どんどんどんどんそのこの音声コンテンツ本来のそのなんていうのかな、面白さ、思ったことをただただ喋って撮って、それを聞いた時に共感できるとか面白いなっていう、僕はなんかそれがスタイフの原点な気がするし、スタイフを始めた時に面白いな、面白い人いっぱいな、全然どこの誰かも分かんない、何の有名人でもないような人っていう言い方は悪いけど、でもそれすごく本質的な気がしていて、誰もが面白い話持ってて、誰もが面白い体験を日々してるはずなんですよね。人生って本当に、どこを切り取っても本来なんていうのか、もう本当一期一会というか、その人にしかない本来体験ですよね。だけどそれをやっぱりそのある程度商品として、ビジネスとして成立させていくにはってなっていくと、さっき冒頭あの前半話したように、そういうね、なんていうかな、選ばれた人たちみたいな風に編集された、美しい部分、かっこいい部分だけをみたいなになっていくんだけど、僕はやっぱこの音声コンテンツは、逆にやっぱりそういった編集をしていないっていうのかな、本当にノンフィクションな日常っていうか、なんかそういうところにやっぱ面白さがあるんだろうなって思うと、お前さんだらだら喋っちゃってるんですけど、そう、なんかそんなことをねマサポンラジオをね聞いてて思ったんですよね。あ、なんでマサポンラジオを僕が楽しい面白いって感じるかっていうと、ともするとね池早ラジオより面白いなって思うのは、言いたいこと言ってんだよね、 うん、でそれを言うことによって、本来だったら、もうなんかごめんなさいね、この深夜のちょっとこう今脳なので同じことような話をぐるぐるしちゃってるかもしれませんけど、うん、これ言ったらなんかこう自分にとってこうマイナスになるかなみたいなことをね、あんまり考えてないんだよね多分ね、まさぽんさんね。でもなんか僕は多分そういうそこを求めてる気がする、うん、例えば最近のこのクリプト界隈のあれに対してこう思うよねとか、僕がそれ言っちゃったらちょっともしかしたらなんかそのなんていうの、ちょっとこう自分のポジションがとか、なんか信頼がとか、そういうの考えちゃうようなところをまさぽんさんがズバッと言ってる、そこの多分痛快さみたいなのがあって、うん、でもこれっていうのは多分ね、そのある程度ポジションのある人、まさぽんさんにポジションがないみたいな言い回しになっちゃってるけど、別にそういうわけじゃないかもしれないけど、ある程度ポジションがある人、でね、やっぱその話しづらくなってくるんだろうなっていうのはすごくわかるんですよね、うん、だから僕もそのいわゆる TwitterX の方だと今は本当に BSV の人、ビットコインサトシビジョン、まあビットコインですね、本来のそのビットコインの姿ってものを、その追い求めていくっていうチェーンがあって、 BSV チェーン、うん、その BSV の人っていう今こう、まあ、ある意味ポジションをこう自分は、まあ、取りに行ってるところなんだけど、じゃあそんな自分がある意味こうブランディングとして考えていった時に、いやこのチェーンの話はしない方がいいよなとか、ともすると BSV チェーンにとって不利なような発言っていうのはしない方がいいかもなとか、いやこれはわざわざ X でポストすると、なんていうのかな、このアカウントの ある意味こう信頼性みたいなものが失われるかなみたいに、やっぱりね、だんだんだんだんそのあこれは表では話せるけどこれは表では話さない方がいいなみたいな、そういうねちまちましたことがね出てくるんですよね。そうだから最近僕自身凡人だってそこは変わらないんだけど、だけど結構僕は僕自身そのポジションを取りに行こうみたいなところがあるし、そうだからね、なんかね話しづらいなとか歯に衣着せてしまう瞬間があるんだけど、まさぽんさんはそこを全く多分考えずに発信してて、僕はそんなまさぽんラジオがやっぱ好きなんですよね。なんか時々代弁してくれてるというか、あよく言ったまさぽんさんよく言ったみたいなね、こと思ったりして、すみません、ちょっとものすごくこう内輪ネタみたいな感じになってしまったんですけれども、全然マサポンラジオのことは知らない、僕のこの配信もね今日初めて聞いたよって方もいらっしゃると思うので、まあそんな方にそうですね、何かこう届けられるメッセージがあるとすれば、やっぱり僕ら人間っていうのはみんな面白い話持ってて、みんな素晴らしい体験をしていて、共感できるようなものを持っていて、そうだからなんだろうな、変にこう肩に力を入れずに、今日ねこんなこと思ったんだよねっていう、それがなんだろうな、誰にとって何の意味があるか分かんないけどっていう話の方が意外と、まあ、こういった、音声だけで届けていくっていう、まあ、コンテンツとして見た時に、僕はねなんか唯一無二のね何か魅力を届けられるんじゃないかなってことを改めて思ったという、そうだから僕もねついついポジショントークとかやっぱり自分にとってこうどういう話をしたらいいだろうとかついてね考えてしまうところとかもあるんですけど、なるべくねやっぱり思ったことを話していくっていう、そういうことをね、感じさせていただきましたということで、まあサポートラジオぜひぜひ聞いてみてくださいということで、お付き合いくださりありがとうございました、それでは今日も良い一日を、そして心に前向きファインダーを、ではまた。